コモコパレード。
タランティーノの話でもしようかってなりましたけどね。
そうですね。
まあでも珍しく全部見てる作者だな、あの監督だな。
ああ確かに僕も多分最近のも全部見れてると思いますね。
まあレザーボアドックスね、最初は。
はいはいはいはい。
まああれは結構若くして撮ってるからね、すごいけど。
そうっすね、はい。
うん、92年の映画なので。
あ、92年、はい、低予算でね、撮ってるっていう、はい。
そう、まだ20代で撮ってるんですね、あれをね。
すごいっすよね、やっぱ、そりゃ天才だよな。
だから、まあ、かなり、あの、あれですよね、タランティーノは、ビデオショップの店員だったよね。
はいはいはい。
すごい、
ご本人がね、はい、
詳しい感じの人だって、みたいな。ただ詳しい人だって、うんうん、監督になりましたで、そんな例聞いたことないからな。
なんかだからそのちょっとその少年漫画感ありますよね。なんていうかそのビデオショップの店員で見まくってたらとんでもない天才監督になりましたって、なんか漫画の主人公感ありますよね。
いやあるあるある。いやまあそういうもんでもないんだろうけど、まあでも実際そうだからな。
うん、いやすごいと思うな本当に。
そう、まあ、実際その漫画でも何でも見てたらなれるもんでもないけど、全く見なくてなれるもんでもないからな、難しいところなんだよな。
そうですね、確かに確かに、うん、
まあ、勉強言って読んでばっかり見たりばっかりいても全然なれないんやけどな。また作るの
ももちろんもちろんね、そのと、まあ、映画で言うと撮るっていうのが大事だし、漫画だと書くっていうのが大事ですけど、でもねインプットとアウトプットどっちもやってないとできないから、そういう意味では若いうちからとんでもない量インプットしてて、かつ行動してアウトプットしたってことですから。
まあ知らない人なんかたまに会って喋っても見てない、おいおい、映画見てない見てないって話ばっかりだからな。
ちょっと天才すぎるんじゃないですか。
じゃなくて忙しすぎるんだよお互い。
まあまあそうでしょうね。
だからまあ俺もやっぱ DVD 束になってるけど全く減っていかないよな。
あ、
見たら焼いていくか。
まあまあ、あでもそれこそ、まあ、ちょっと脱線してあれですけど、うち の, あの今の、まあ、主演者の縦漫画を作ってるスタジオ、
うんうん、
で、あのなんか20代ぐらいの女の子、この間呪い見たって言ってましたよ。
おまあまあまあまあ、うん、
そうそう、なんかそれでめっちゃキモくて おもろかった、そういうのが好きな子なんですけど、呪なんかみんななんかそのチャットというか、まあ、グループラインみたいなのがあって、そのチャットにおすすめの最近見た映画とか小説とか漫画とかみんな書く欄があるんですけど、うん、そこにその若い子が最近見てめっちゃ良かったの呪いってやつですって、昔の映画なんですけどめっちゃおもろいんでみんな見てくださいとか言って書いてて、あ呪い見てると思って、
うん、まあ、
あれが一作目ですよね。
一作目ではないが、まあ、あのブレイク作品やね。ブレイクというか、まあ、
なるほどな、ブレイク作品、はい、
大手の作品やね。
いやでも気色悪かったもんな見たけど、
あのまあだからね飯島愛さんとか出てるからね、まあそれだけでもまあまあ古いなと思うけど、
確かに、うん、
まあそうだね。まあで2作目がタランティーノはパルプフィクションね。これはやっぱりここでしょうな多分。
これですね、ユマサーマンと、うん、あのダンスのパルプフィクション、はい、
やっぱレザボアも面白いし、なんかレザボアが生んだものみたいなのも多いけど、やっぱりパルプフィクションはまとまりが良かったね。
うんうんうんうん、
うん、まあ、白石枠時系列バラバラにする意味がない
っていうけどな。レザボアの面白さから、ああはいはい、時系列がね、
うん、好きだけどな、なんかあのあんまり意味はないやつだ。
でもまあ確かにタランティーノって感じしますからね。
うん、あんまり意味ないんだけどな。
まあね、なくても成立するけどなって思うときありますけど。
そうそう、まあ、まあまあまあパルフィクション、まあ、一番別に人気というわけじゃないだろうけど、まあ
そうですね、まあ全部好きなんですけど、でもレザボアかパルプフィクションかみたいな感じじゃないですかね。
まあ、完全な
ブレードスルー。タランティーノのポスターを漫画の主人公のキャラの部屋に書いてってアシスタントにお願いしたら、どっちかのポスターを書いてくれると思うっていう。
もう俺は絶対にデスプルーフだけど、まあそれは置いといて、あの
そうなんだ。あ、まあ、キルビルもあるか、ポスターっていうとね。
ポスターは絶対デスプルーフの方がいいだろう。僕の例え方
で
したけど。で、まあ、まあ、パルフェクションはまあまあまあいいとして、で、その時は俺が結構好きだけど、意外と外した感じになったのが、ジャッキー・ブラウンな。
ああ、で、僕も実はジャッキー・ブラウン好きでしたね。
いや、すげえよくできてるし、面白いんだけど、なんか、うん。タランティーノって言われて、ジャッキー・ブラウンという人は、まあ、まずいないっていうね。
まあ、そうかな。パルフィクション、レザーボードックスと比べると、ジャッキー・ブラウンを一番に挙げる人は少ないかもな、確かに。
まあ、期待も高すぎたのもあってね、CM とか見ると、タランティーノの新作は、みたいな、ブワーみたいな、そういう感じでもないんだよな、ね。
あ、そうね、そういうんじゃなくて、なんかちょっと時間が空いたから渋谷でちょっと一本映画見るかぐらいで見るのがちょうどいい感じになってたね。
まあなんか主人公おばちゃんだし、
はいはいはい、あのね、黒人のおばちゃん、あれいいんだ。
そこまで大きな話じゃないからさ、やっぱり、
うんうんうん、
タランティーノも大きな、タランティーノのパルフィクションも大きな話じゃないんだけど、まあいろいろこう、あれはオムニバスだから面白いみたいな話、はい、あれだけど、ジャッキー・ブラウンはまあ、うん、そう、規模としては多分一番ちっちゃいぐらいの話の。
そうですね、ちょっとドラマっぽいというか。
うん。ただまあ、いいですよ。サクッとかけておくにはすごくいい映画ですよ。
うん。いや、見てない人だったら簡単に見れるし、一回見といた方がいいぐらいは絶対面白いですけどね。
一時ちょっと見づらくなってたけどな、ジャッキー・ブラウンは。
そうなんですね。
いや、てか、その、あれで、あれで、サブスクで。
ああ、はい。
いや、だからタランティーノ意外と見れないとき見れないから、見れるときには見たほうがいいし、買えるときには買っといたほうがいい。俺は買っちゃってるから、もうあんまりそこ気にしてないけど。
僕もそうですね。タランティーノ多分全部、DVD、ブルーレイで持ってると思うな、前作。
そうだから買っちゃうとあんま気にならなくなるけど、簡単に見えるものでもないかもしれないんだよ、意外と。
ああ、なるほど、そうなんですね。
そう、痛みとかもそうだけど、
僕も持ってるから知りませんでした、それは。なるほど。
だから若い子にとってはすごく縁遠いものだったりするんだよ。意外とね。
そうでしょうね。円盤映画の、ね、DVD ブルーレイ買う文化もう若い子ないですもんね。
うん、でも買っとくと、まあ昔いつ見れなくなるか分かんないっていうのを知ってるから、こう買う癖ができてるけどね。
うん、確かに確かに。
昔に比べたら安くなったしね、その3000円ぐらいで大体買えるしね。
うんうんうんうん。
で、多分ね、一番なんか流行った感じだったのはキルビルかなって感じはある。まあ流行ったの覚えてるからかも分かんないけど。
ああ、まあまあそうですね。キルビルはあと、まあなんていうか、日本だとね、布袋さんが曲書いたとか、栗山千明が出てるだの、なんか日本の要素が結構あったから、
うん、
あとスタジオ IG がね、アニメ撮ったりとかしてるから、それもあって、なんかすごい流行った感ありますよね。
あの音楽も日本人なんでしょ、ってやつ。
あ、そうなんですか。
あれ、確か日本の曲やんな。
あ、そうだ、カジメイコだ。
え、あれだよ。いや、いや、最近の人、テーレー、テッテッテー、テーレー、テッテッテーって、ダリル・ハンナが歩いてくるときにかかるやつ。
ああ、あれ日本のやつなんだ。
あれ日本の曲だよね。
なるほど、なるほど。
で、俺はね、意外とね、みんながあんまり注目してない2部好きなんだけどね。
あ、キルビル2ね、うん。はい。
この3が来るんで、最後3らしいよね。
だこの後が一応、完結ってことなんですね。
マサーマン怒ってたけど出てくれんのか。
いや、どうなんだろう。でも出てくれなかったらどうするんだろうな。タランティーノがユマサーマン役やってくれんのかな。
結構ババアだしな。
ねえ、どうするんだろう、はい、まあでもカンフーあり盾ありの感じで。
マイケル・マドセンとか死んじゃったよな。まあ、死んじゃったからいいのか。別に劇中でも死んでるからいいのか。
そうですね、作中でも死んでるから。
そうか、死んだやつは出ないから別にいいのか。でもダリル・ハンナは死んでないよな。
は、 あ、そうですね。
それはもうあれだろう、あのザトウイチみたいになって出てくるんやろ、ダニエル・ハンが。
あ、でもなんていうか笑っちゃったけど、タランティーヌならやりかねないですけどね。
うん、やりかねないよ。そもそも、う
ん、全然なんか、ああザトウイチ持ってきたんだってやる人ですよね。日本の映画とかのオタクでもありますし。
最後の映画がザトウイチって言われても別にそんなに意外ではないよ。
確かに確かに、 ずっと撮りたかったんだって言われても、ああそうだろうねぐらいの、そんな驚かないですよね。
うん、キルビル2もそこそこ古い映画だからマジで結構死んでるな、もう
ね、もう20年近く、もう20年は経ってますよね。
20年経ってると思う、うん、
ね、
21年経ってるね。22年経ってるか、21年経ってるね。
おお、歌ってる。
うん、でもあんまりキルビル2って流行んなかったから。
そう、1ほどなんか流行んなかった印象がありますね。
まあぶっちゃけ1がちょっと期待外れ感があるというか、やっぱり1本にすべきだったとは思うよ、長くてもいいから。うんうんうん、なんか、うん、まあそのいつもの時系列ずらしみたいなのもなんか、うん、あんまはまらなかった感じだったから、なんか1本2本、一部2部合わせて1本にした方が面白くなりそうだなと思うけどね。このクライマックスに向かって進んでいく感じとかがね。
はいはい、確かに。
で、さっき言うたデスプルーフやね。
デスプルーフは、
これ結構好きなんだけど、意外と一番見てる人少ないんじゃないかなと思うけど。
え、そうなんですかね。
なんかもともと企画もんだよね。
うんうんうんうん、
あのプラネットテラーとか、ね、グラインドハウスか、だからあのロバート・ロドギレスの映画、
はいはいはい、
足が機関銃になってるやつと同時に見るやつだよね、うんうん、だからこれはなんかもう変な映画だよあの
でもなんか漫画っぽくて僕見てて楽しかったんで結構好きなんですけどね。
前半と後編で全く違う映画だし、まあこれは
うん、
たまにむしろロバート・ロドギレスとかがやるパターンだよね。あのフロム・ダスク・ティル・ドーンとかでやるパターンだよね。
そうですね、そうですね、まさにそんな感じしますよね。
でもやっぱ 前半がえぐくていいんだよね、やっぱカート・ラッセルがね。
いや、いいスイス、マジで前半のえぐさ、グロさ、かっこいいっすよね。
そう、でも俺あのね、ソーイ・ベル結構好きなんだよね。あのユマサーマンのスタントやってた女の人なんだけど、
ああはいはいはいはい、
うん、すんごいんだよな、あの体術というか
うんうんうん、すごい、なんかなんていうな、ああいうのって空手じゃないけどなんか動きでしょ。
スタントマンですよ、だから、
うんうんうんうん、
だからスタントマンとしてすごい、ユマサーマンのスタントマンやってたんだけど、すごすぎるから、あのまあ、
出ちゃうっていうことですよね。
主人公の一人として出ましょうってなって出て、意外とね他のタランティーノ作品も出てるし、
あ、なんかそうなんだ、へえ、
まあ、全然ね普通にアクションじゃなくも出てんだよ。Once Upon a Time in Hollywood のあの、すごい車壊されて怒るおばちゃんいるやんか
ああ、あの人か。
そうそう、あのディカプリオにもう出てけ。
ああ、確かに、なんか今言われると眉毛とか目元同じだな。
あの年取ったからあれだけど、ブラッド・ピットにあので、あ、出てけっていうおばちゃん、はいはいはい、実はゾーイ・ベルやんけど、とかあの意外とね、あのじゃあのじゃ、ヘイトフル・エイトか。であの、
はいはい、
馬を、
ね、
まあ、殺される役なんだけど、その前に馬降りるシーンとかが綺麗すぎるから分かるっていう
ああもう動きの所作がこう見事すぎて
見事すぎんね、やっぱこの人すごすぎんだよね、体の動きが。
ああ、でもまあやっぱなんかスタントマン上がりだからすごいんだな、綺麗がやっぱ違うからバレちゃうんだな。っ
ていうか別に多分タランティーノ以外は普通にスタントマンだしね。
そうですよね、だってカーチェイスとかも確かすげえやって出てますよね。
やってる、あの最後のカーチェイス上乗っかるやつも全部タランティーノは CG 使わないから全部やってるし、
やってるんですもんね、すごいよな。
いやまあね、だからまあ簡単に言うと、あのすごい変態が車に乗せて事故って自分ごと女の人殺すっていう、それを趣味にしてる 男の人の映画だよね。
そうですね。いやだから男の子が見るアホな映画としてはすごい僕の中で男が見るアホな映画ランキングだと思う、上位。
じゃあどんな、
もう80点90点あげたいぐらいアホで好きなんですけど。
だからなんだこの映画っていうか、もうバランスとかそういうの全く考えて作ってないから、まあそれが面白いよね。
なんか突然女の人たち、めっちゃ女たちに逆襲されて、なんかそういう展開なのって思いますから
ね。で俺の中でここが折り返し地点なんだよね、デスプルーフが。
タランティーノ作品の、まあ、真ん中ぐらいがここと、うん、ここから
こう、ここからイングロリアルバスターズ、ジャンゴ、ヘイトフルエイトはやっぱりなんか一つながりだよなって感じはするんだよね。
ああ、まあそうですね、ちょっと。
まず長い。
うんうんうんうん。
で、長くて、やっぱ映画の感覚がね、なんかその、どこに向かってるか分かんない、ね、あのワンシーンワンシーンは面白いし繋がってんだけど、どこに向かってるかよく分かんないっていう、新井秀樹の漫画みたいな感じの、
まあ、確かに、なんていうか、そのなんていう、うんとね、緊張感だけでのなんか見せてるみたいな感じの映画ですよね。なんか
だからね、タランティーノの映画の見方が分かってない人が見ると多分しんどいと思うね。
ああ、そうかもしれませんね。
どうなるんだろうとか推測とかしたりとか、あのこうなったらこうなるのかなとか、そういうことを考えてみてるとしんどいね。多分与えられるものをこうふんふんふんふんってやって見てると、あの楽しんでいけるっていうパターンになったなっていう。
確かにタランティーノはその目の前に起きてる映像とか、喋りキャラが喋ってるのとか、おもろいキャラを楽しむ感じで見てた方がいいですもんね。なんかそのエヴァ的な考察とかしながら見てたら全然なんじゃこれやってなりますよね。
そうそう、目の前のやつを見てた方が面白い人だよね。だからそれを書くのはめちゃくちゃ上手い人だから。
確かに、そのね、で出てる人もみんななんか変態的な怪演というか見事な演技する人ばっかり使ってる印象があるから、それをただ味わえばいいみたいな感じしますよね。
そうで、やっぱなんかクリストフ・バルツか、あのをすごい気に入ったんだなっていう、はいはい、ここからレギュラーになって、でブラピも好きになってって感じだよね。
うんうんうん、ですね。
でまあやっぱりその歴史改変っていうね、あのヒトラーを倒すっていう話で、まあヒトラーをとこんなことしちゃうんだみたいな映画ではあって、
うんね、そうそう。でもあのそのクリストフ・バルツさんのあの何ナチスのあのあの人の演技怖かったわ、ほんと嫌な演技。
それがジャンゴになると結構いい人になるしね。
いい、そうですよね。でもあの人ほんとすごいっすよね、演技力というか、うん、
まあそれは気に入った理由がよくわかるっていう。
うん、なんかそうですよね、007とかもその後かその前かお金出てるし、あの人演技確かにすげえんだよな。
でだからそれでジャンゴになって、あの黒人、これもだから歴史改変系なんですよね、はいはい、だから黒人が大活躍して
生き延びて、ね、奴隷の黒人ジャンゴが白人ぶっ飛ばすやつね、
うん、そう。なんかレオナルド・ディカプリオが結構まあ悪役までは言わないけど、まあ悪い方の役をやってたっていう。
確かに、なんかね、ディカプリオもちょうどなんか王子様からどんどんこう悪い役に言ってた頃だったから、
いやまあそっちの方がそうしないと持たないと思ったんだろうね。なんか結構
でもなんかいいその変換でしたよね。
まあ太ったし、ただなんかやっぱり
ふてふてしくなったし、
なんかやっぱりジャンゴとかはちょっとやっぱりボンボン感が出ててよかったね。なんかとはいえちょっとアマちゃん感が見えてよかったね。
うんうんうんうん、いやそうっすね、確かに。
そうそう、ブラピとかやりすぎる感じあるから、本当にやばい。
ブラピそのなんていうかこうかかりすぎちゃいますよね、役に。そうそうそう、入り込みすぎちゃう時ありますよね。
テールブモンキーズやられてもみたいなとこあるから。
いやわかるな、タランティーノ作品じゃないけど別作品でもあったもんな、なんかその陽気なやつやれって言われたら陽気すぎるんだよなみたいになりますよね。なんか
公演とかに出た時でしょ。あ
のそうそうそう、だから多分陽キャやれっていう指示なんだけど陽キャすぎて怖いんだよなみたいな。
あ、バカな役やるのうまいよね。はは
うまい、うまいっすね。やべえやつの演技めっちゃうまいっすもんね。
あれとかな、あのスナッチとかね。
そうそうそう、スナッチもよかったな。ガイリッチのスナッチ最高でしたよね。
何もかも食っちゃってでもやっぱり、
ね、あれはあのブラピはマジでイカれてて好きだったな。
耐えきれず途中でやめたんだけど、サブスクが「ジョー・ブラックをよろしく」をこう進めてきたから、チラッとだけチラッとだけ見たんだけど、やっぱかっこいいはかっこいいね。
確かにジョー・ブラックはね、あれなんですよ、ラムさん、あれなんですよってほどでもないですけど、ブラピの好きな女子大体ジョー・ブラック好きって言うんですよね。
ジョーブラ、あれから悪魔になるんでしょ、ジョー・ブラックが。俺なんか死んだところで見るのやっちゃったんだ。死んだっていうか、
そうそうそう、悪魔が乗り移って生き返ってみたいなやつ、
ちょっと人格は変わるんでしょ多分。
そうそう、まあ、そこから、まあ、スーパーダリというか女の人が好きな、2枚目になっていくというか。
でも最初から2枚目は2枚なんだよ、2枚目なんだよな別に。
そうそう、最初から別に
ブラピはブラピ
なんだ、ね、2枚目なんですけどね。
うん、いやまあそれはブラピは、まあ今でももう、まあ結構、まあいいか、続きいくか。でそれで、
はい、
ヘイトフルエイトなんだな、はい、まあ今一つそんなに評判は良くないというヘイトフルエイト。
あ、そうですね、ヘイトフルエイト。
もうだってもうサミュエル・ L ・ジャクソンが主人公やんの、おじいさん、
ね、だからずっと西部劇だったってことですね。ジャンゴに続いてまた西部劇という、う
ん、結構おじいさんも悪く言ってたな、これは珍しく。
あおじいさんタランティーノ好きなのにというか、まあ どっちかというと逆ですけどね、タランティーノがおじいさんのファンなんですけどね。
雪山は難しいよって言ってたな、おじいさん。
なるほど、
うん、雪山って意外と広がんないんだよあれって言ってた。
まあ確かにな、漫画とかでも雪山設定の漫画描くって言ったら、まあ長い長編ストーリーしんどそうだもん
な。その学とかはまた別だよ、その雪山を登るのは別にいいけど、いわゆる山小屋だな、雪山っつうか。要は金田一さんみたいなもんなんだ、やっぱ閉じ込められた人たちがってパターン
は、はい、密室劇ってことですよね。
うん、まあ別にクソつまらんとは思わなかったけど、確かにそんなに印象もないかもしれない。
まあそうっすね、だからその辺で言うとそうっすね、僕もやっぱ、まあラムさんとか押井守とかと一緒かな、やっぱイングロリアスバスターズあたりはまだなんか、おもろいなと思ってたけど、ヘイトレードは見たけどもう一回見ようってならなかったもんな。なんか暗いし、なんかずっと密室でなんかやってるしみたいな。セリフとかおもろかったですけど。
ヘッドオフレイドはね、確かね、カート・ラッセルがさ、
はい、
なんかブチ切れて、ギターぶち壊すじゃんか。
はいはいはい。
あれ、博物館のガチモノ高いやつ壊しちゃって、それでもう。そうそうそう。とんでもないやつ壊しちゃったらしいよ。
じゃああれは本当は壊してはいけなかった
んだ。そうだから女優さんがわーって言ってんの、マジでわーって言ってんの。
ちょっと待ってヘイトフルエイトももう一回は見ようって今気になりましたわ。そういうの僕見るのめっちゃ好き、うん、あ、じゃあめちゃくちゃ高いの間違ってというか、
そう間違えて壊しちゃ
ったの、流れで壊しちゃって、
流れでは多分間違えて壊しちゃったと思う。そうそうそう、
もう一回絶対見ようそれは
らしいよ。
おもろ。
でも出てる
か、なんでそんな高いものを。
いやだから壊すシーンとは別にして、やっぱり歴史のあるガチのやつでやりたかったんじゃない。まあそういうところのこだわりは、
ね、あ、まあまあなるほどね、確かにね、タランティーノ車とかも本当高いのこだわりで使ったりしてるっていうもんな。
でもまあ出てる人はすごいね、ティム・ロスとかね。
うんうんうん。
でもさ、カート・ラッセルってさ、タランティーノが使うまではなんか若干安い人だったよな、なんか。
まあそうですね、そういう印象はあります。
好きよね、なんか好きだからかなり主役レベルで使ってるって感じよね。
うんうんうん。
でもまあでも
なんかその、
うん、
そうだな、
もうちょっとやっぱり若い分かりやすい主人公がいた方が良かった気がするね
そうね、なんかその若いパンってキービジュアル的になる主人公がいた方が良かったんじゃないかなっていう気は。
うん、なマイケル・マドセン、またまだいんのかよみたいな。ティム・ロス、カート・ラッセル、ね、サミュエル・ジャクソン。
確かにそのジジイどもがごちゃごちゃごちゃごちゃやってる映画になっちゃいましたから。
なんかジジイとなんかアバズレっぽい女の人と。
アバズレっぽいのと。
なんかな、ここで普通にな、あの、こう、お侍さんでも出してくれればよかったのにね。
うん、そう、ほんとそう。フラッと現れた老人が実はすごい侍とか、そういうのよ、タランティーノ、そういうの入れてよって思うよね。
そうそう、意外と普通に真正面から探偵劇だったんだよな。
うん、
でなんかあんましすっきりもしない探偵劇だったんだよな。
もっとなんか馬ぶった切る狂ったやつとか出してよっていうね。
そう、意外と推理劇だったんだよ、どっちかというと。
うん、ちゃんとした正統派な西部劇って感じですかね。
そう、なんかちょっとまあ、そんな最悪の作品じゃないから別に見たらいいけどっていうぐらいの、
うん、そうですね。僕もそのちょっとあのカートラッセルのシーンだけでももう一回見直したくなりました。
でも1位っていう人はあんまいないだろうなっていう、タランティーノベストを、
うん、そうですね、
フレイトっていう人はあんまいないのかなって感じの映画ではあったな。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、今のところの最後が Once Upon a Time in Hollywood だよね。
うん、
でもこれもだからさ、ね、歴史改変系じゃんか。これはもう分かりやすく1本目よりも、1本目というかそのイングロリアルバスターズ以上に歴史改変系だからさ、
うん、
だから歴史改変したいんやろうけど、これはただすごく問題があってさ、これはもうあの全く知らない人が見たら何のこっちゃか分かんない。
あー、まあそうですね、その架空の部分と実在の事件とか人物が分かりづらいかもしれないですね。
俺の知り合いの特に女性とかは全く知らなかったから、普通に何の疑問も思わずに見終わってる人が多かったよ。
これがそのタランティーノの映画におけるイフ作品だっていうの分かってないってことですよね。
分かってないし難しくない？いや、知ってるから分かるだけじゃんこんなの。
うんうんうん。
まあまあ簡単に言うと、そのシャロンテート事件の時代に、まあ架空の、レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットがこの、芸能界を生きているっていう作品なんだけど、まあかなりこっちが、はいはいはい、っていう、まあ、オチなんだけど、あの、知らないとオチ、はい、あの、マンソンファミリーを知らないとオチが分かんないんだよ。
わあ、まあそうっすね。
そうそう。まあ、はあ、っていう感想をちょっと聞いた。
チャールズ・マンソン知らないと何のこっちゃだもんな、確かに。
うん。ただ、別に俺は知っているので、まあそれなりに面白いと思ったし、あれってあれだよね、女の人、バットマンの人だよね、バットマン中
華。はいはいはい、マーゴット・ロビー。
そうそう、マーゴット・ロビーの綺麗な頃、綺麗な頃でマーゴット・ロビーさんは今でも綺麗でございますけども。
江戸っ子の落語家みたいな人今通り過ぎてったけど。
いやさ、意外とワンスアポンタイムインハリウッドも前の映画じゃんね。
まあまあそうですね、はい、
まあ、6年前の映画だから多分撮ってるの7年ぐらい前だから全然20代だったんだよ ね、結構なんかね、まあなんか興味そういうこと言っちゃダメかもしれないけど、んってマーゴットロビーさん思う時あるやん、なんか。んあれ、随分映画としては、
まあ、そうかな、
映画としては140倍ぐらいスーサイドスクワッド2の方が面白いんだけど、
うんうんうん、
マーゴットさんに関して言うと1の方が良かったねってみんなが思ってるでしょ。
そのそうですね、そのマーゴットさんの僕一応 スーサイド1の時のフィギュアと2の時のフィギュアやっぱ見比べると、やっぱり1の時の方が売れてるなって思いますよね。
うん、てか1はあれだけやねん、ほんと全部通して一つも面白くない、ね、クソ映画だから。
2はね、ちょっとそのまあわかんないですけど、その価値観はそれぞれはちょっとね、その違うかなってなりましたけど、
塔が立っとるやん別に分かりやすくおばさん臭がするやないか普通に
そうね、だからなんかやっぱりそのあれってあれ、うん、あれってなりますよね、
うん、
ハーレクイーンの2分したおばさんが出てきたのかって思っちゃう、
なんかイカれたババアだ
なそうね、キスババアみたいになっちゃったから、あれなんかワンの時の感じ違うなみたいな、
なんか行動もなんか えげつなくてさ、
うん、
でもまあ結構5年ぐらいずれてるからね、スーサイドスクワット1、2で。
そうね、そうね。
でも映画として見るんだったら絶対ジェームス・ガンの方、2の方、うん、
2の方がね、うん、
これはもう映画としては、
ね、そのマーゴット・ロビーを見るか映画を見るかによってこの点数の付け方が変わってくる、
ね、いやだからスーサイドスクワット1に関して言うと映画を見るってつもりで見るにはあまりにつまらないから、
うん、
マーゴット・ロビーを 見ようって思って見る、あとはもう本当目をつぶっているくらいの見方をしないと本当に面白くないんだ、うん、結構歴代稀に見るぐらい面白くない映画だからさ。
確かに確かにね、
たまにでも DC ってあんだよな、まあまあまあ、本当につまんないや
つ。最近だとバービーとかですよね、マーゴットロビーは。
ああ、うん、まあそう。でも一番いい感じなのやっぱりワンだと思うけどね、その
うん、そうね、なんかまあ、まあまあ、そうね、
あのなんか、バット持って、タイトなパンツ履いて、T シャツ着てるっていう、うん、あのコスプレもしやすいけど、すごくあの難しいというか。
ねえ、いや、実際、そのハロウィンの時あの年は、あのコスプレのお姉ちゃん、よういましたからね。
知り合いもやってたよ。
そうですよね、あれやりやすいし可愛いしいいですよね、エロ可愛い感じが、うん、やっぱりその2の時の方のコスプレあんま見ないもんな、
だって歩きづらいしさ、だってなんか、
うん、
だってあれってウェディングドレスじゃなかったっけ、
ウェディングドレスの時もあります、なんかもうちょっと軽装みたいなのもありますよ。
でもなあんまり、まあでもジェームズ・ガンらしいその皮肉メーター、最初のメンツがみんな死んじゃったりとか、敵も味方もなんかえげつない死に方するみたいなのはむしろ好きだったけどね。
まあそうですよね、だから映画としては全然おもろいんで2は見る価値はあると思いますね。
うん、俺でもね、まあだからそうでもないっていう人も意外と何人かあったけど、愛とかをあんまり言わない分好きだったよ。ただ日本語のタイトルが極悪党集結っていうタイトルはどうかなって思ったけど、
うん、そうねそうね、だ日本のあのなんか煽り文句ね、
煽り文句じゃない、これタイトルだよ
あ、タイトルか。
うん、ジェームス・ガンはね、結構、ガーディアン・ギャラクシーシリーズ、これまだ3作目見てねえや。
ああ、そうなんですね。
なんかでも、ギャラクシーシリーズが一番人気だよね、多分ね。
まあそうでしょうね。あれは、大人から子供までというか、ちゃん映画としてもよくできてて、キャラもいいし、ね、
うん、
おもろいっすよね。
もう意外と泣けるっていうね。
うんうんうん。
うん、でも
いや、ちゃんといい映画ですよね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズは、ほんと。
知り合いの女の子にあらすじ言うたら、嘘だって思われたけどな。なんか
、そんなになんか嘘つくって思われてるの、なんでなんですか
母親が死んで悲しんでたら宇宙人に拉致されて、いや嘘だって言
われた。そんなのない
そんなのない村上春樹のエロシーンと一緒だよ。そんなわけはないそんなわけはないけど本当なんだよ。
春樹の再来だ。
本当にわけわかんないんだからな。あらすじだけ言うとむちゃくちゃだからな本当に。
まあまあまあそうです。まあでも言うてまあまあアメコミですからね。そんな とんでもな展開が私はあっても、
まあタランティーノはまあこれでこんだけか。
そうですね、最後がまあディカプリオとブラピのワンスアポンナですから。
まあちっちゃいところだとトゥルーロマンスの脚本やって、ナチュラルボーンキラーズの脚本やって、で、まあ、両方とも揉めに揉めてるよね。
そうですね。でも確かにナチュラルボーンキラーズとかはまあ僕はですけど、タランティーノが関わってるからで見に行ったりした記憶があるんで、映画館に。
まあ そこまでめちゃくちゃだとは思わなかったけど、確かにまあタランティーノの作品のは好きではあるけどね。だから結構トゥルーロマンスも揉めて、クリスチャンスレーターがこう間入ってもうっつったらしいよ
あ、そうなんですね、うん、へえ。
意外とやっぱあの人とかってオタクっぽいんだけど、怒るとやっぱそうなるんやね結構。
うん、まあね。あとはシンシティとかもなんか出てますよね。シンシティやってた、なんか絡んでるのかな。
一本撮ってた気がするね確か。
そうですよね、はい。
うん、なんかさ、ロバート・ロドリゲスってさ、なんか軽くない、アクションとかが。
ああ、
キレがないよね、なんか。
確かに言われると、うん、そうかも。
うん、だからやっぱりアクションだけで言うとやっぱり全然タランティーノの方が好き。なんか早いよね。
あ、でも確かになんだっけ、あのマチェーテとかももっさりしてたもんな。
そう、もっさりしてんのよ。なんかやっぱりこうさ、黒澤明とかさ、アクションがめっちゃ早いからさ、よく見てないと分かんなかったりもするんだけど、なんか椿三十郎の最後の切り合いとかもさ、
はいはいはい、
早すぎて分かんねえんだけど、でもなんかそれぐらいで見せてくれた方がいいっていうのはあるよね、なんか。なんか銃シーンとかもさ、もっそりやるよりも、なんか、ダダダダダンってこう一瞬で終わるみたいなのやつがやっぱり緊張感もあるし。
確かに、確かに、その2両監督の映像を見たら、タランティーノの方が圧倒的に緊張感があるっすね。
うん、そうそうそう、でもやっぱり、うん、アクション早い方が面白いと思うよ、多分ね。例外として、あのマトリックスみたいなのはあるけど、やっぱ、
はいはいはい、
クリント・イーストウッドとかもやっぱり銃撃のやっぱ銃さばきとか早いもん。
うんうんうん、
それだけで面白いっていうのがあるじゃん、やっぱなんか一気に6人切るとかさ、なんか
確かにね、その早いのがやっぱ見ててうおーってなんか怖えとかかっこええってなりますよね。
いつまでもペッタラペッタラやってるなってなるとさ、やっぱ見ててしんどい。
パキューンパキューンパキューンパキューンみたいなのやられるとね、
いやいやじゃん、やっぱりこうなんか許されざるものでも最後のあの打ち合いとかが、あの溜めるは溜めるんだけど、動き出したら早いっていうのがいいんだよね、やっぱりね。
ああ、はいはいはいはい。
そうそう。そこら辺やっぱりタランティーノのアクションは、なんか残酷だけど面白いよね。うん。
そうですね。確かにその、怖い残酷さとかグロさあるけど、かっこいいですよね。
まあ、イングラ
リアル。それはもうでも、レザーボアからでも結構ずっとですよね、タランティーノといえば。
イングロリアルバスターズで一番やっぱなんか、なぜか一番記憶に残ってるのは、あの、カードゲームのシーンだな。なんかおでこにさ、キングコングとか貼って当てるやつでやってる時に、
ああ、はいはいはいはいはいはい、
あのナチスが入ってきてあの疑われるんだけどっていうシーンがなんか一番記憶に残ってるな。
いや、どうする、
ああいうやたらと
それこそ、はい、
張り詰めさせるだけ張り詰めさせるみたいなことするよね。
いや、する、あれがいい、あれがいいんだ、あれが怖えんだ
うん、これもう引きようがないじゃんこれみたいな状況に持っていくみたいなね。
いや、本当なんかね、特にそのタランティーノはそういうのはありますけど、もうこ本当に映画館で僕関係ないのにおしっこちびれそうになるぐらい怖いですもんね、ああいうところって。なんか
ジャンゴでもなんか耐えきれずにバーンってやっちゃって撃っちゃったみたいなシーンとかね、うん、
いやー、そうそう、あれうまいんだよな。もうええて、もうそこまでやらんでええてっていうのをやるのうまいんだよな、タランティーノは。
パルピフィクションも誤射で人の頭、若い子の頭ぶっ飛ばしちゃうシーンとか、本当に急にバンってやるから、すごいね、いいんだよな。なんかそこら
い
辺、
やいや、わかります。いや、あれが、まあ、緩急でもないんですけど、なんか急にガッて、ギュッて怖くなるのかっこいいんだよな、やっぱ。
やっぱり緩急だと思うよ。やっぱりね、こう、
ね、
静
で
と
も、
動の、あ
いい
れ
で
が
すよ
いい。
ね。ヘラヘラ喋ってると思ったら、急に切れてバーンって打つのとか、やっぱかっこいいですもんね。
そうそうそう。なんか、やっぱり、すごい天才だなと思いますよ、やっぱり。
いや、本当そうです。
だからそういうところが天才だなと思うんですよね。書いてるものとか結構、それはそれでまあ、いいかなと思うんだよな。なんか、どっちかというと、スピルバーグの天才性とかもやっぱ編集のテクニックとかだと思うんだよな。画角
い
と
や、
か
そう
ね、
じゃないですかね。
同じシーンで何個の意味をここに込められるかとかだと思うのよ。その自然にね、そういう技術を誇らしげにやってるんじゃなくて、誰もがスッと見てると情報が入ってくるように作られているんだよね。そこがうまいんだね。スッと壁に貼ってある写真とかで、スッとみんなが理解できるように、説明を最小限で分かるように作っていくっていう、その脚本というい
や、
か、
ほんと
編集
そう
の
です
頭
よ
の良
ね。
さみたい
なん
なと
か、
ころ
ちょっ
がす
と
ご
した指の動き、目の動きにこう、フォーカス当てるような絵作りで、もうそれでなんとなく分からせるとか、うまいっすよね。
い。だからそれがやっぱり監督の凄さだから、多分別にタランティーノも、スピルバーグもクレヨンしんちゃん撮ったらクレヨンしんちゃん撮ったですげえ面白いの作るんだろうなっていうのがあるからね。
ああ、まあそうでしょうね。センスのある監督に、ね、材料与えてクレヨンしんちゃんっていうのをあなた撮ってくださいって言ったら絶対おもろいんでしょうね。
そうそう、だから何作ったってすごいそれなりにいいものになるんだろうなと思うんだよね。だから結局なんかすごくさ、みんな映画にすごく何でも見れるような状況だから、ちょっと飽食のあれだけど、まあ映画なんで見れただけで嬉しいみたいな時代から生きてると、やっぱりな、贅沢だよね。
そうですね。いや、それは本当思いますね。
そうだぞ、ロドギネスも美味しくいただけよ。
ですね。ということで、
はい、終わり。
僕はヘイトフルエイトをとりあえずもう一回見ようと思いました。
おそ松さん見ろ、おそ松さん。
おそ松さん2話で止まってま
止
した。
まんなよ。 終わったら見る。はい、まあいいや、おしまい。